ちは、キリドームの桐谷です。今日は GMO ペイメントの相浦社長のところにお邪魔しました。相浦さん、今日よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。GMO ペイメントの相浦でございます。皆さんよろしくお願いいたします。
遅れますながらですね、4月マザーズ、上場おめでとうございます。
どうもありがとうございます。僕も IBM スピンアウトして、5年間ですかね、いろいろ大変な思いもありましたけども。
大変な思いありましたか。
5年でやっと、通過点ですけども、一つの山を越すことができたなっていう思いですね。
私、井上さんと初めてお会いしたのは3年ぐらい前でですね、ちょうど IBM からスピンオンされて、で前社 のカードコマースの社長に抜擢をされたというか、スカウティングされて、で赤字の会社をこう黒字転換させて利益出され始めた頃に初めてお会いしてですね、で経営者もすごいなと思ったんですけども、あそこからまた3年でですね、ここまでこう持っていく経営者っていうのはすごいなっていうふうに思ってるんですけども、その辺のですね、コツみたいなものをですね、教えてもらえればと思うんですけども。
まず原点はその、僕がそのスピンアウトした頃は皆さんビジネスモデル中心でいろんなことを考えられてたんですね。でよくよく考えてみると、前職の時に売り上げをその運よく上げれたのはそのお客様のおかげなんですね。それで当時社長であられた、今経済同友会の会長されてます北城さんには、多大なる奮闘を受けまして、北城さんが常々おっしゃってたのは、お客様の満足なくして企業の成長はないということを常々おっしゃってたんですね。でそれを胸に刻んで、やはり、うちの社員にも私自身にもそのお客様中心で物事を考えようやという方針がですね、やっぱり正しかったんじゃなかろうかなというふうに思っています。
ここまで来るんですね、やっぱこういろんなこう山がこうあったと思うんですよね。でこのビジネスをやっぱりカード決済のライブサービスっていうことをやってた会社っていうのはやっぱり3年前5年前あって、ベンチャーもこういろいろ誕生してきたんですけども、そこでこう勝ち抜いたですねポイントっていうのはこうどういうところが勝ち抜いた秘訣なんですか。
顧客第一主義っていうのはこれ大前提でございまして、はいはいはい、2つ目はやっぱりその自分ら そのやっぱりビジネスモデルの足元を見直したんですね。で、ストックのビジネスモデル、つまりお客様から固定費をいただいてそれを積み上げていくっていうのがベースなんですね。でもストックのビジネスモデルっていうのはブレイクイーブンを超えて安定して、微増していくんですけども、いいところは安定してるってことですね。で安定してるけども変化率に乏しいっていう見方を証券会社さんとか投資家さんにされるわけですね。そこでそのよりお客さんの数を増やしてその新たなビジネスモデル、つまりトランザクションフィーとかスプレッドをもらうことによって変化率を求めたんですね。それでお客さんの獲得スピードを上げれば多分他社も追随できないし営業利益率も非常に高くなるんじゃないかなと。で2年間は一社一社に対して営業マンがプッシュ型の営業をしたんですね。でプッシュ型の営業は今でも続けてますけども、スキームを作ったんですよ。大企業で、加盟店を多く抱えてらっしゃる、企業さんとウィンウィンのビジネスモデルを作って、僕らが営業しなくてもお客さんが自動的に入っていただけると。やっぱり、当時はその IBM の時は IBM の看板がありましたんでね、いろんな方と、スムースにお会いすることができたんですけども、やはりベンチャーだと敷居が高いですよね。でやっぱりその敷居を克服するためには提案力であり本当にウィンウィンなのかっていうところを問い詰められますよね。そこをブレイクして2年前からですね、お客さんの数が今月に200、300のペースで増えてるんですよ。で当初 1、2年っていうのはやっぱり30社とか40社取るのが、精一杯だったんですね。それが今10倍の規模で取れてるわけですね。そういうそのビジネスモデルの変革と、あとはその、お客さんを獲得する工夫ですよね。 それスキームっていう形に求めたんですけども、うん、それが、公開した、もしくはその変化率を、達成した要因じゃなかろうかなと思いますよね。
それはあれですか、競合他社よりもいち早くそのお客さんを掴んでマーケットを広げていった一番のポイントなんですか。
そうですね、あのお客さんが増えるっていうことはスケールが増えるっていうことですね、はい、で、例えば横軸にスケールを取って縦軸に僕はそのサービスを考えてるんですけども、あと、まあ、数年は e コマース進展しますよね、で進展する成長市場の中でどれだけそのお客さんを獲得できるかっていうところが勝負なんですね、うん、今、対外的には、3月末時点で8013店舗のお客様を僕らはサポートさせていただいたんですね、はい、で多分短期的に1年とか2年見ると1万とか2万っていう数字は僕は通過点だと思ってるんですよね、うん、で1万2万のお客様に今クレジットカード決済のサービスをご提供させていただいてますけども、例えばその、縦串のサービスのところでアップセル、クロスセルする粗利率の高いサービスは何かと、うん、だから、横軸のスケールはスキームであり資本提携なわけですよね、で縦軸のサービスのところは粗利率の高い、決済っていうアプリケーションに、シナジーが出るような、ものを追加していきたいと、例えばファクタリングなんかもそうですよね、はい、だから非常に粗利が高いと思うんですけど、クロスセルしていけばお客さんとより親密な関係ができてスケールが効いてくるわけですね、はい、そういうことを考えてますね。
あの山あり谷ありだったと思うんですけども、大体ご公開をですね達成されたと、もちろんこれも一つの、まあ、アイロードさんという通過点だったと思うんですけども、この山場の中でですね、ここが一番きつかったなっていう時って、あのどの辺が一番きつかったんですか。
やっぱりその当初苦しい時に限られた予算だとか限られた資金の中で、事業を拡大していこうと思ったら人を増やすわけですね、で当時僕が社長になった時は15、6人ですよね、はい、今、7、80名の体制になってますけども、やっぱり人を増やすと固定費がかかりますし、これだけ利益が出るなと思ってもまた人を増やせる、増やすとその利益はその後戻りします、うん、だからやっぱり事業の拡大とその固定費との割合のその利益の幅ですよね、そこのジレンマっていうのはやっぱり、1、2年はすごく悩みましたよね、例えば50人で利益1億円出してます、それが30人だったらもっと出るわけですよね、でも将来拡張していくためには50人が60人が70人になるわけですよね、それをその規模の拡大を続けながら、当然上場前はその資本提携だとか、その資金力もないですし、自前のその力、自前のサービス、人員の中でその成長を遂げなくちゃいけないわけですね、そこのやっぱりジレンマっていうのは多分社長も感じられてると思いますけど、
そうですね、やっぱあれはあの共通のあれですね、悩みですね、あれはやり続けるしかないですもんね。
そうですね、でやっぱりポイントは市場ってあの成長市場、成熟、衰退市場ってあると思うんですけども、はい、運が良かったのはその成長市場の中でその戦い続けられたっていうことがやっぱり運がいいことでしょうね、やっぱり成長市場はどこか、成長市場ってやっぱり一般的なランチェスターでいうと、みんなそのレース型で伸びていくわけですね、だから自分がみんな伸びていってるわけですね、その中で自分が一歩先んずる手段を考えればいいわけですね、でも成熟だとか衰退市場の中でやっぱりビジネスやろうと思うと厳しいですよね、すでに勝ち組がいるわけですからね、
そうですね、それは運が良かった、
そうですね、まあ、
あのそれは謙遜じゃないですか。
いやいやいやいや、多分公開してまだ2ヶ月ぐらいなんですけどね、まだ2ヶ月ぐらいのその公開してどうでしたかって聞かれると、あの運が6割7割あったと思いますね、それが公開後3年4年になるということもちょっと変わってくるんだと思いますけど、ね、今現時点どうだったかって言われるとやっぱり人にも恵まれましたしですね、市場にも恵まれて、お客様にも恵まれて、あの感謝の気持ちが強いですよね、で今後はやっぱり株主っていうのは当社のファンですよね、
はい、そうですね、
だから個人株主の方に対してはやっぱり、 大切なお金をその投資していただいているわけですから、そのつまりファンですよね。
そうですね。
ファンの方を裏切らない経営をやっていきたい思いが本当に強いですね。
例えば株価ってやっぱりあのファン投票ですよね、
うん、まあ株価を僕らが直接その操作するっていうことは当然できないんですけども、結局業績に連動してくると思うんですよね。で、まあ約束した数字をその毎年毎年あの地道にですね、こなしていくっていうことが、責務につながると思ってます。
私あやまさんに教えてもらった中でね、スワット分析を教えていただいたじゃないですか。企業の強み、弱み、機会、脅威、それを全部洗い出して、で幹部連中と潰していけっていうのを、
うん、
2年半ぐらい前だと思うんですけども、うん、あれを教えてもらってですね、でやっぱ会社でやってみたんですけども、
うん、
あれは本当にこう非常にこう感謝をしてるんですけども、
それもう一歩僕深掘りして今やってるんですけどね、はい、例えばその強み弱みチャンスと脅威ございますでしょ、うん、強みとそのチャンスがぶち当たるところはもう積極的に攻めていけばいいわけですよね、うん、で機会と弱みと脅威がぶつかるところはもう撤退すればいいわけですね、
はいはい、
だから、4つのそれぞれの項目が、ぶつかるですねマトリックスを作って、
はい、
そのやっぱり外的要因だとか内的要因もじぎじぎに変わっていきますので、うん、やっぱり常に見直して自分らがやってることの その優先順位が間違えてないかっていうのはやっぱり定期的にやるべきだと思うんですよ、ね、それとやっぱり問題が起こった時だとかその壁にぶち当たった時の真の原因をね追求すべきだと思うんですよ。だから、この原因こういう課題の真の原因は何だと、真の原因本当の真の原因を突き止めないと多分解決策って出てこないと思うんですね、
はい、
だから課題があって真の原因ということを僕強く言ってるんですけど、うん、真の原因があって、対応策があると、対応策も、例えばその緊急度だとか重要度だとか難易度とか、うん、いろいろその条件によって優先順位が変わってくるわけですね。そういうことをやっぱり常に見直しながら、やっていくべきだと思うんですね。これはもう基本じゃないですか、うん、やっぱりスポーツもそうですしビジネスもそうですし基本をやっぱり地道にねやった方がその近道だと思うんですね。多分リスナーの方で、エンジニアの方とか多いと思うんですけども、
はい、
例えば、プロジェクト管理するときにもちゃんとマスタースケジュールがあって、うん、大項目中項目小項目それぞれマストドゥがあって、
うん、
で例えばテストやるときもテスト計画があってシナリオがあってそのシナリオを一個一個テストしていって1枚ずつテスト報告書っていうのを作りますよね。テスト報告書でこういう結果でお客さんに研修もらうわけですね。だからそういうドキュメントをきちっと作ってお客さんと、やり取りやった方が結局近道なんですね。だからやっぱりそのスポーツの世界もビジネスの世界もシステムのプロジェクトマネージも経営もやっぱり、お作法っていうのがあると思うんですね。そのお作法はやっぱりきちっと皆さんやられた方が近道だと思いますね。
結構素直なんでですね、うん、そういうのをすぐやりたいと思うんですけども、
うんうんうん、
ぜひそのマトリックスを作ってですね、
うんうん、
読み取り会のところの、うん、やつやってみます、
うんうん、
はい、今日どうもありがとうございました、
うん、とんでもございません。もう僭越なことを申し上げてすいませんでした。
ありがとうございました。